さあ、新しい年がスタートしました。なんか今年はクリスマスが終わって一周ね挟まずに新年になってしまったので、本当になんか振り返る間もなくあっという間に2017年が始まってしまったなという感じがしますが、もう皆さんもきっと感じられていると思いますが、年を取るたびにこの1年がどんどん何だろう過ぎていくというのでしょうか、早く時間が流れていく、そのように感じていらっしゃるのかと思います。多分中高生とは感覚が少し違うのかなと思いますし、隣にいる子供たちはね、あ、クリスマスが終わっちゃった、また次のクリスマスまで359日もあるんだ、364日か、あるだなんてね、思ってるのかもしれません。まあ、なぜ年を取ると本当に1年が過ぎるのがあっという間に感じるようになるかと言いますと、ちょっと調べてみたら一説によれば、なんか経験の差みたいですね。子どもの頃は何をするにも初めてのことが多いじゃないですか。幼稚園に行くにしても学校に行くにしても、そして新しい経験が多いので、まあ1年の中でいろんな出来事があったなと感じるらしいんですよね。ですから1年がすごく長く感じるらしいんですけれども、年を重ねると新しい出来事がだんだん少なくなっていく、それは経験をね重ねているということで、だんだん子供の頃のようなその新鮮な体験や、フレッシュな、ね、印象が弱くなってしまい、そしてねごくごく普通の生活になってしまうので、時間を短く感じるようになるそうです。まあ、そう考えるとあまり感動や刺激が年を取ると少なくなってきてしまうのかなということと思いますが、まあ、ある意味経験を重ねるということは私は素晴らしいことかなと思うんです、ね、人生に余裕が生まれるというのはいいことですよね。ただいいことと反面、経験を積んで慣れていくということはある意味マンネリ化してしまうということも言えるのかもしれません。でそんなことを考えてたら、私たちの信仰も同じようなことが言えるのではないのかなと思ったのです。そこで今日新しい1年が始まる、私たちですけれども、今日皆さんと一緒に考えていきたいことは、意識をして歩んでみる、特に信仰面においては神を意識する1年ということを考えてみたいなと思うんです。今朝読んだ、エレミヤ書23章の御言葉になりますが、実は私、通読ということで毎年1回はこのエレミヤ書を読んでいたんですね、まあ、読んでいるんですけれども、まあ、通読という目標ができると大体1日3章ぐらい読まないといけないわけなんですね。で、表通りに読もうとすると一生懸命その、表通りに読もうとなるあまりに、だいだん内容を意識するよりもとにかく3章読まなくてはならないということになっていた自分に気づいていたんです。ですから2016年が始まった時、今年はもうその1年でとかこの期間で読もうということに意識せずに1日1章だけ読んで、そしてしかもいつもより内容を意識してメモを取りながら読むように変えたんですね。で、特にこのエレミヤ書だとかここから始まる小預言者書などはもうパーって読んでしまうと何にも頭に残らずなんか過ぎていくような箇所が多いのですが、エレミヤ書も少しじっくり時間をかけながら読みようになりましたら、やっぱり違うんですね。気づかされることが例年よりも多くなり、そして特にねこの23章の23節4節の御言葉が今回心に残ったわけなんです。まあ、エレミヤ書という箇所は、内容的にもあまり明るい内容が多くなく、読んでいてもなんか本当にどんよりしてしまうような箇所ですが、なぜならそれはエレミヤ書というこの書が書かれた時代背景にあると思うんです。エレミヤがこの予言を語った時代はイスラエルの歴史の中でも最も暗い時代であったのかなと思うわけなんです。なぜならイスラエル王国ができて、そして繁栄しましたが2つの王国に分裂してしまい、 そしてその分裂をきっかけにどんどん神様から信仰的にも離れていき、堕落し、そして国が弱まる中で周りに起こる大国、台頭してきた大国にだんだん翻弄されるようになっていくわけなんです。特にこのエレミアという預言者が活躍した時代はもうすでに分裂したもう一つの国、北イスラエルは大国の一つであったアッシリアという国に攻められ崩壊しており、かろうじて残った南ユダという国も気づいてみれば北にはバビロンという大きな国、そして南にはエジプトという大きな2つの国に挟まれて翻弄されていた時代なんです。いつ攻められて滅ぼされてもおかしくない、そんな逼迫した時代。そして実際にこのエレミア書の後半ではついにはバビロンに攻められ捕囚として国ごと連れ去られてしまう、そんな悲劇を体験する、そんな暗黒の時代に語られたこのエレミア書だったわけなんです。そんな政治的にもガタガタであり、信仰はもういろいろな偶像礼拝に影響された混沌とした時代であって、エレミアの他にもいろいろな預言者が現れてはイスラエルのために、ユダのために預言をしていたわけなのですが、彼らの預言とは人の耳に聞こえの良い言葉しか語らなかったそうなんです、人をそのような良い言葉で惑わそうとしていた。ですから神様は彼らに対してこのように言っております。32節を見てください。主の御告げ、彼らは偽りと自慢話を私のために述べて惑わしている。私は彼らを使わさず彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。惑わし、そして役に立たない、そんな神の御言葉、御心ではない預言を語る預言者たちがいたということなんです。そしてそんな偽りを語る預言者に対し、神様はエレミアという人物を通して語られているのが今日の23節24節になります。もう一度ご一緒に読んでみましょうか。お読みいたしましょう。3、はい。私は近くにいれば神なのか、主の御告げ、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか。主の御告げ、天にも地にも私は満ちているではないか。近くにいれば神なのか、遠くにいれば神ではないのか。近いその神の存在と、また遠くにおられる神のその姿が語られ、また地という場所、そしてまた天という場所に満ちておられる神、そんな2つの対になった神の存在、そしてその臨在を表現している箇所であります。近くにいれば神なのか、私たちは神様を本当に身近に感じていたい、身近に感じることができたら安心することができるでしょう。そのようにこの預言者たちも、偽預言者と呼ばれた人たちも混乱を極め、本当に王国が崩壊していく、その道筋をたどる人々、民に向けてエレミアという人物はむしろ裁きと悔い改めを迫ったわけなんです。でもそんなエレミアの預言とは相反し、大丈夫だから、大丈夫だから、神があなたと共にいるから何の問題もないと、そのような状況で国の平和と安全を語っていたそうなんですよね。確かに厳しい預言を語る 裁きの御言葉を語られるよりも、私たちもそのような優しい言葉を聞くことができたら安心するわけですけれども、でも実際は彼らの状況はそんな安心できる状況ではなかったわけなんですよね。ですから預言者は上ごとの預言しかしてない、そんな預言者たちに対し、神はあなた方は神が私たちが近くにいるから安心しないと、安心しなさいと言っているが、もし私が近くにいるのではなくて、じゃあ遠くに離れていったならば、遠くにいるならば、あなたはそれでも私を神として信じるのか、私はあなたの神でいられるのか、そのように近くにいる時ではなくて、たとえ遠くにいてもあなたは私のことを神と認めるのかと迫っているわけなんです。遠くにおられる神様、1月21日だったでしょうか、遠藤周作の沈黙サイレンスという映画が、公開されることになっていたかと思うんです。神の沈黙というテーマで遠藤周作が書かれた小説でありますが、神が語られない神、ね、私たち信仰者にとって、それは一つのテーマかなと思うんです。私もかつてその小説を読んだ時に、そのテーマでいろいろと考えさせられた、私の好きな小説の一つです。読まれた方もいらっしゃるかもしれませんが、時代は江戸時代の初期、キリスト教が迫害され禁教とされていた時代です。特に島原の乱、あの有名な天草四郎の島原の乱が起こり、キリスト教に対する緊張感の残る長崎では、私たちの想像を絶するようなキリスト教弾圧が起こっていたわけなんです。そんな日本にやってきた、安心してください、ネタバラシしませんので、安心して聞いてくださいね。そんな、ね、日本にやってきた宣教師がその迫害の現実を目の当たりにし、その状況に何もされていない神に、主よ、なぜあなたはこの現実を放っておかれるのですか、あなたは何も言わずになぜ沈黙されるのですか、そんな問いかけるシーンがあるわけなんです。神が近くにおられるのではなくて、もはや遠くに感じられ、いや遠くどころかいないのではないか、不在なのではないかと感じてしまう、そんな現実があるわけなんです。きっと皆さんも宣教師だけではなく、その映画の登場人物だけではなく、きっとあれ、神様ってどこにおられるんだろう、神様がいるのになぜこんなに神はこの現実を許されるのだろう、そんな神の存在を疑い、またいくら祈っても一向に聞こえては来ない神のその存在に悩まれたことがあるかと思います。そしていつまでたっても語りかけてこられない神に、その神の存在を忘れ、そしていつしか神というものを意識しなくなってしまう、いつの間にか頭の中から心の中からいなくなってしまう、そんな現実を経験したことがあるかもしれません。でもエレミアにも、そして私たち、エレミアの時代の人々にも、そして私たちにも神は言われているのです。天にも地にも私は満ちているではないか、天にも地にも私、神は満ちているではないか。私がかつて、ルロス号という福音船というのでしょうか、ボランティアの活動をしていた時に、港で教会に派遣されるんですけれども、その時に、教会で行うプログラム、または伝道をする一つのツールとして、習う寸劇があるんですね。その寸劇の一つにフレッシュエアーという劇がありました。 まあ、私は乗船した当初は英語をまともに話すことができなかったので、もう寸劇だけは私の出番だということで得意技にしていた劇があるわけなんですけれども、まあ、ここで一人劇しようかなと思ったけど虚しいので、その劇がねどんなものか説明しますが、まあ、ある人が出てきて、ああ空気は最高だ、フレッシュエアはなんて素晴らしいんだって来るわけなんです。そうするともう一人の人がその人に近づき、何言ってんだお前、新鮮な空気だってフレッシュエアだってそんなものあるわけないだろう、ふざけるなよ、そんなものがあるんだったらじゃあ俺に見せてみろ、そんなものがあるんだったら捕まえて、あ、俺に触らせてみろ、もしそんなフレッシュエアがあるんだったらじゃあ俺に聞かせてみろってその人物に迫るわけなんですね。そうするとその人物は一生懸命掴んだり見たり聞いたりするわけですけども、一向に聞くことも見ることも掴むこともできない、そんな空気に対して自信を失い、そしてもう一人の人物はほら言った通りだろう、見ることもできない、触ることもできない、聞こえることもできない、そんな空気なんてお前あるわけないんだよっていうわけなんですね。そうするともう一人の人はその落ち込んでる中で一生懸命考えてあることにひらめくんです。そんな自信げに、空気がないことを自信げに勝ち誇ったように言ってる人物の後ろに回ってそーっとその人物の口を塞いで息を吸えないようにするわけなんです。そうするとその人は苦しくなってもがいてその人物の手を振り払いで、うわ俺に空気をくれというオチで終わる劇なんですね。まあ、私はその本当にシンプルな劇で本当に大切なメッセージを伝えているなと思うんです。皆さんは空気の存在を意識していますか？空気は私たちの目には見えませんが、この地球上を本当にくまなく満たしているわけなんです。でもそんな溢れているものに私たちはいつもは意識を向けません。ごく当たり前のように何も考えずに私たちは呼吸をしていると思うんです。しかしこれも当たり前のことではありますが、空気がなければどうなるでしょうか。ものの数分で私たちは苦しくなり死んでしまいます。水や食物も大切ではありますけれども、それよりももっと命に直結しているものが空気、酸素だと思うわけですよね。しかしそんなに私たちの命にとって大切なものであるにもかかわらず、私たちはその存在をあまり意識していません。私は、家にいるときは、まあ、ほぼ毎日毎回夕食の時間になると今日の夕食は何と尋ねてしまいます。そしてほぼ毎回毎日ヘーゼルから何か出てくるから安心しなさいとそのように言われます。でも夕食が気になって気になってしょうがないんです。でも皆さんこんな質問したことあるでしょうか。今日一日十分吸える空気はあるだろうか。そんな心配を私たちはしないわけなんですよね。神様の存在はどうでしょうか。皆さんは日々の生活の中でどれほどこの神という存在を意識しておられるでしょうか。よく長年結婚されたご夫婦がお互いの関係をもううちは空気みたいなものだからと言われている、そのようなことよく聞きますが、まあ、いつも一緒におられる、一緒にいるのが当たり前で、空気のようになくてはならない存在として受け止めるなら良いのでしょうが、もしかしたら空気のように全然相手のことを気にもかけなければ意識もしない、そんな関係になってしまっているという意味としても受け止めることができるでしょう。きっと夫婦の関係にしても、どんな人間関係にしても出会った時は新鮮なんですよね。特に結婚ということになれば相手を意識して 気を使いたくさん配慮を重ねて、そして結婚へと導かれていったと思うんですけれども、だんだんお互いを知り、お互いの関係に慣れ親しむときに、相手のこと意識することを忘れ、いつの間にか特別な存在から当たり前の存在となり、それはそれでとても良いことだと思うのですが、時に関心を失ったり、お互いのために特別な努力することすら、また気を使うことすらしなくなってしまう、そんな現実があるのではないでしょうか。そう考えますと、私たちと神様の関係も皆さんいかがでしょうか。神様を知ったとき、神様の存在を初めて、信じることができたとき、クリスチャンになったとき、私たちの信仰、神への思い、この聖書の御言葉を対してのそのフレッシュに新鮮に感じておられたことだと思います。しかし時間が経つにつれ、クリスチャンとしての生活が日常の中に本当に自然に溶け込んでいくということは良いことでありますが、時に最初の頃の新鮮さを失い、いつの間にか礼拝に行くことも、聖書を読むことも、祈ることも当たり前になってしまうことがあります。悪く言うならばマンネリ化してしまうことがあるのではないでしょうか。ですからあえて私たちは神を意識する、そういう思いが大切になるのだと思うのです。当たり前のように、本当に空気のように、天にも地にも満ちておられる神を私たちはあえて意識してみましょうということなんです。もう一度23節24節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。私は近くにいれば神なのか、主の蜜毛、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は神を見ることができないのか。主の蜜毛、天にも地にも私は満ちているではないか。礼拝の中において、もしくは日々読む聖書の御言葉の中において、または祈りの中において、私たちの教会の兄弟姉妹との交わりの中において、日常のごく普通の営みの中において、神という存在に意識し思いを馳せてみる、そんなことに私たちは2017年チャレンジをすることができたら素晴らしいと思うのです。神の恵み、導き、そしてその愛をごくごくありふれたその日常の中においても少し意識をしてみるのです。時には地の陰の谷のような人生の試練に直面することがあるかもしれません。神がおられないなどと思えるようなその沈黙の中にあっても、天にも地にも全てに満ちておられる神を意識し思い信じる、それが私たちの信仰ではないでしょうか。エレミアの時代、南ユダ王国の民もバビロン捕囚という、まさになぜ神はこのようなことを許されるのか、神の裏切りとも、また見放されたとも思えるような過酷な試練を経験するわけです。そんな暗闇の中に突き落とされてしまった、そのように感じた民に対し、エレミア書を通して神が語られているメッセージとは、私あなた方の神が全てのことを私の御手の中に導いているのだから、たとえそのような状況に陥れたと感じたとしても、私を信じ信頼していなさいと励ましておられるわけなんです。全てにおいて満ちておられる神、そ その神を信頼しなさい、信じなさい。これがエレミア書を通して語られている神のメッセージなのです。なぜなら私が全てを作られ全てを治めておられる神であり、私が全てに主権を持っておられる、主権を持っている。だからあなた方は私を信じなさいと私たちに語りかけておられるのです。さあ2017年、ぜひ神を意識する、そんな一年にしてみませんでしょうか。どうぞこの礼拝を大切にしていきましょう。なぜなら礼拝を通して私たちは1週間に一度神を意識する、そんな時間が与えられるからです。御言葉を読む時も、賛美を捧げる時も、祈る時も、ごくごく毎日行われる普通な出来事であるかもしれません。でもそこに天も地も満ちておられるその神の存在を意識してみてください。2017年が皆様にとり、私たちの神様を意識し、また神を近くに感じようが遠くに感じようが、その神を信じ、さらに知り、その神の真実、その神の豊かな恵みを味わえることのできる、そんな一年になりますよう心からお祈りしています。ご一緒にしばらくの間、主の御前に祈りを捧げてまいりましょう。